時間を短くと言われてますので突然ですけど、去年の3月11日自分がどこにいたか覚えてる方いらっしゃいますか？いないですよね。じゃあ半年ぐらい前の今年の3月11日手帳を見てどこに行ったかなって思い出す人いますかしら？2011年3月11日何をしていたか覚えてる方は多いと思います。はい、手がいくつか上がりました。その出来事があってですね、いろいろなことが起こったと思うんですけども、私はですね、ごめんなさいね、打ち合わせが悪くて1番これでしたそれで2番これ、はい、あの大都会新宿にいました。突然体験したことのないような大きな揺れに襲われました。都庁や周りのビルがですね、大きくくねくねと揺れて自分のところに追いかかってくるような思いをしました。大地震です。その出来事があって、私の友人がですね、絵本を作られて、昨年の8月15日終戦記念日に私に送ってきました。その絵本をご紹介したいんですね。都庁でお仕事されていた山田みどりさんなんですけども、定年退職をされて5年ぐらい前ですかね。そして昼休みに一緒に絵手紙をやってた方なんですね。その方の絵本を紹介します。次郎ちゃんは明るく元気な子供でした。妹たちが歌を歌っているとやってきて、その歌に合わせて踊り出すような少しお調子者のところもありました。1945年8月6日その日、中学1年生の次郎ちゃんは学校のみんなと広島市内の今の原爆ドームが見えるところで建物を取り壊す作業をしていました。その頃日本は戦争をしていて空襲がだんだんひどくなっていました。肝心なところ入らないうちに近くさんが泣いてるのを見たら私も泣き出しちゃった家を壊して爆弾が落とされた時、火が燃え広がらないようにするため空き地を作っていたのです。多くの男の人たちは戦争に行ってたので、中学生や女学生がそのきつい作業をしていたのです。その日も出席の点呼が終わり、みんなで作業に取り掛かりました。午前8時15分、強い光と同時に何かが上空で炸裂したような衝撃が走り、気を失ってしまいました。天は真っ暗になりました。しばらくして気がついた時には、次郎ちゃんは崩れた建物の下敷きになっていました。すぐそこまで炎が迫っていましたが、身動きができませんでした。次郎ちゃんたちはみんなで励まし合いながら、そばを逃げ惑っている人々に向かって助けてと声の限りに叫びました。次郎ちゃんの体は重くのしかかった大きな柱から突然抜け出したんです。その時炎は今までそばにいた友達を次々と飲み込んでしまいました。炎は怪獣のようにのし上がってきたのです。一人助かった次郎ちゃんは一日中歩いて、やっとの思いで遠くにある自分の家にたどり着きました。顔はすすにまみれたように黒く、風船のように膨れ上がっていたので、家族にもなかなか見分けがつきませんでした。次郎ちゃんは家族や近所の人たちに地獄のような出来事を3日3晩話し続けました。その後倒れ込み、そのまま眠り続けてしまいました。3ヶ月後次郎ちゃんは意識を取り戻しました。しかし明るいお調子者の次郎ちゃんではありませんでした。 この日から8月6日に見た地獄のような出来事については口を閉ざしてしまいました。あの日一緒にいた友達は焼けて死んでしまった。自分だけが生き残ってしまったことが心の傷となってしまっていたのです。2011年3月11日東日本大震災で起き、福島では原子力発電所の事故が起きました。広島、長崎、ビキニと放射線の被害を受けた日本が放射線による被害を起こしてしまったのです。次郎ちゃんは悲しい、悔しいと胸が詰まる思いになりました。あの広島で見た地獄の出来事を65年間語らないできたことを悔やみました。原爆がどんなにむごいものであるかを体験した者が多くの人に伝えなければいけないのだと、それは生き残った自分の使命なのだと、それがあの日亡くなった友達への供養になるのだと。80歳になった次郎ちゃんは閉ざし続けてきた重い口を開き、あの日8月6日に広島で起きたことを人々に語り伝えるようになりました。その姿は亡くなった友への祈りのようでした。1945年8月6日広島で次郎少年は建物疎開作業をしていて、多くの友を失い地獄を見ました。60年余り傷を抱えたまま心を閉ざして生きてきたのです。2011年3月11日80歳になった少年、この、次郎少年はですね、この絵本を書かれた山田みどりさんのお兄さんのことなんですね。心を震わせる出来事に出会って勇気を出して語るようになったんです。私の父もですね、戦争の話をしませんでした。学校で小学校の時ですね、よく戦争の話を家族に聞いてきて作文にするようにという宿題があったんですね。今回それをいっぱい思い出したんですけど、父も一切話さない中にですね、宿題だからってせがむとぽつりと思い出すのはですね、殴り続ける上官が怖かったということでした。3回ぐらいその話を聞きました。その上官の日本兵もですね、自分自身がその死の恐怖と戦うために住民とか若い兵を殴ることでですね、自分も恐怖と戦っていたのかなと思うんですけども、明日は突撃という前の日に久しぶりに白い米のご飯を食べた、これも昨日思い出したんですって父が言ってました。明日は自分だというギリギリの状態を生き抜いた父ですね。この話を私はまた今朝思い出したことがですね、おばあちゃんに聞いた時にね、おばあちゃん何かあったって聞いた時のおばあちゃんがね、毎晩のように若い兵が来て、何か食べ物ありませんかっていうふうに来てたんですって。妹がですね、それをその青年にあげると、ありがとうって書いてて、毎晩その青年が来てたけど、今日も来るのかなと思ったら、その青年がなかなか来なくて、あれと思ったら随分時間を経って遅くなってから彼が来て、芋をあげたら、今日はいいですって、僕明日突撃しましたのしますから、長いことありがとうございましたってきちんと挨拶に来られたそうなんですよ。それを思い出したんですけども、ですから父と同じように明日出撃するという時には、彼もお腹いっぱい白いお米を食べたんだなということを私は思い出したんですけども、明日は自分だというギリギリの状況をですね、生き抜いた父、多くの友人や知人が亡くなっているその状況の父の気持ちはどんなんだったんだろうと思うんですね。この写真の少年はですね、子供ではありません。鉄兵隊として集められた戦闘に参加した中学生、兵隊なんですね。遠兵に尋問を受けているところなんです。この少年のその後の人生を想像してみてください。 彼はどんな生活を送り、どんな仕事をして、この72年生きてきたでしょうか。この水筒の水を見るのも女の子、息もつかずに飲み続けたそうです。このアメリカ兵のね、背丈とか体の形からして日系であるというふうに言われてるんですね。そのこの女の子のその後の人生を想像してみてください。彼女はどんな仕事をついたでしょうか。どんな人生をこの72年送ったでしょうか。戦争で亡くなった一人一人に親や友人、恋人がいたでしょう。人生があったことを想像してください。生き残った人々の苦しみを想像してください。沖縄各地に10カ所の孤児院ができ、約1000人の子どもがいたと最近アメリカ軍の記録にあります。父親は戦死し、多くの母子家庭と孤児のその後の人生を想像してください。彼らは孤児だと誰にも話したくなかったそうです。貧しさから進学ができずに、そのために就職が限られ、貧困が引き継がれ、その貧困は連鎖を生み、現在にも至っているんですね。幼い彼らの人生を想像してください。彼らの責任でしょうか。新聞配達をしながら高校大学を出ても、孤児と知ると就職は難しかったそうです。戦後70年経ってですね、映像とか写真がいっぱい公開されるようになりました。この戦災孤児の写真を見てですね、1、2歳のこの記憶が蘇って、自分がこの孤児の写真の中にいるという思いをした人がですね、その写真もあったんですけど、皆さん裸なんでちょっと今回出しませんでしたけども、その心を揺すぶられて、この貧しさは自分の責任でもない、恥ずかしいことでもないと勇気を出して、やっと平和のために語り始めた方がいます。でも戦争を体験した多くの方々が何も語らず、伝えずに亡くなっています。辛い体験や記憶を語るのは重すぎると思います。食べ物を食べるために盗みや悪いことをしたことも思い出してしまうんですね。彼らの責任でしょうか。先週トモヤがね、雲の形とかを見ても、主は共にいてくださる証しされました。サーヤは苦しみを共有して、自分の心を震える思いをして、この真実をですと伝える大切さを教えてくれました。はじめに読みましたこのみどりさんは、次郎兄さんの行動に心を揺すぶられて絵本にして、自分あちこちで彼女の講演を聞いてるんですけど、あちこちで講演をしても聞く人が決まってる。でも絵本にしたらね、たくさんの人に届くということを彼女は気がついて、その絵本を去年出したんですね。私も見たこと聞いたことを次の子どもたちに、72年続いたこの平和をですね、ずっと続くようにバトンタッチしたいと思います。聖書を読みいたします。マタイ5章9節、平和を作り出す人は幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろうとあります。平和は作り出すものなんですね。作るために何をしますか。じっとしてたらダメだということなんです。私は神様に問われています。何をしますか。父の悲しみとか辛さをですね、私は感じませんでした。自分のこととして捉えてなかったんですね。悲しむ者とともに悲しみ、喜ぶ者とともに喜ぶものでありたいと思っています。ありがとうございます。